今日はですね、ひねくれ者のための聖書講座の第17回ということで、メタモルフォーゼという、タイトルでお話ししたいと思いますが、このメタモルフォーゼというのは、変態という意味ですね。姿、形、様子が変わっていくという意味です。今から約20年前なんですけども、不詳私はですね、2冊目の詩集を出しまして、生贄たちの墓標というそういうタイトルをやったんですけども、その中で、私はアゲハチョウの変態に隠された本物の哲学というそういうフレーズを使っているんですね。そのことを、先週ちょっと思い出していました。アゲハチョウの変態に隠された本物の哲学という、それは人間が考え出したどんな理屈よりも蝶の変態の事実の中には確かな希望が感じられるなというふうに思ったわけです。私の一冊目の詩集は聞き手のない対話といって、まだイエス様に出会う前、神様を知る前の10代のあがきが綴られているものなんですけれども、それはそんなものは出版する予定は全然なかったんですが、私の友人がこれはやっぱり世に出そうではないかということで、それを書いてから10年後に彼が預かっていたノートを元にして、編集して出版してくれたというものですね。でそれは信仰がなかった時代に書かれていたものなんですけれども、その中に聞き手というものに対する私の乾きやあがきというものが、綴られておりました。それからその次の今お話した生贄たちのための墓標、生贄たちの墓標ですね、間違えてはいけません、生贄たちの墓標というのは、信仰を持ってからですね、信仰を持ってから、教会という当時作られたその群れの中でのあがき、どこ行ってもあがいてるんですけども、いやうめきみたいなもので、その中で確かに感じられることと、いやこれはどうかなと思うようなこと、そんなことの葛藤と、その葛藤の中にある確かな確信、本当に信じられるものみたいなものを書いてるわけなんですけども、その中に私はアゲハチョウの変態には人の理屈ではない本物の哲学があるというふうに書いてるわけなんです。で昆虫の羽化ですね、羽が化けるとか羽化って言うんですけど、昆虫の羽化、とりわけ蝶の仲間のように完全変態といってさなぎになる種類のもののメタモルフォーゼには実に感動的なものがあります。それはまさに死と復活のモデルやと思うんですね。栄光の体というのが確かにあるんだ、そういうことを保証する天からのメッセージだというふうに私には思えてならないんです。で実は先週そのことを思い出したんだって言ってましたけど、変態が最近のマイブームなんですね。数週間前から私の4年生2組の教室でですね、ツマグロヒョウモンという種類の蝶が次々に羽化しているんです。ツマグロヒョウモンという種類、どんなものかと言いますと、ちょっと今日はね写真を持ってきたんです。ネットでお聞きの皆さんには見ていただくことはできないんですが、ツマグロヒョウモンというのカタカナでGoogle に検索を入れていただくといっぱい出てきます。これなんですね、大阪のおばちゃんやないですけど、ヒョウの模様が入っておると、ツマグロヒョウモンというこういう蝶なんですね。結構綺麗でしょ。もともとどんな形をしているかというこれなんです。これかなり気持ち悪いですね。トゲトゲがあってですね、背中に一本赤いラインが入ってる、話それるんですけど、セアカゴケグモというのも私の学校に住んでおりましてですね、うちの子供はもう何でもやたらもう虫や生き物と見つければ捕まえてくる数人おりまして、そのセアカゴケグモも背中にこういう赤いラインが入ってるんですけども、 いかにもなんか毒ありそうなんですけど、毒ないんです全然。これがこのような美しい蝶になるんですね。でその間にこのさなぎの状態があるわけです。こんな風にね、さなぎもこう背中の部分にこうトゲトゲがあってですね、その上にごついの銀色のこう角みたいなのが入るんですね。これがなんかかなりねキラキラ光って綺麗なんですけども、まあこんな感じです。ぜひもう少し詳しく調べてみていただくと面白いかも分かりません。ツマグロヒョウモンという種類の蝶です。でこの幼虫はスミレを食べるんですけども、まあ、モンシロチョウやったらキャベツとかね、アゲハチョウやったらみかんの葉っぱとか大体決まってるんですけど、スミレの種類を食べるんですね。で野生のスミレだけじゃなくて園芸種のものも食べるので、学校のプランターに植えられてるパンジーにいっぱいつくんですね。パンジーとかビオラとかそういう種類のものにたくさんつきます。まあ、いかにもこの毒々しい幼虫が綺麗な蝶に変わるという、この成虫になった羽を広げて飛び回る蝶の様子というのは、いかにも華麗でですね、幼虫やサナギのグロテスクな姿からは想像もつかないわけです。まあ、そんなことで私の中で盛り上がってたんですけども、それを遡ること何週間前にも私の同僚がですね、職員室の中にサナギを持ってきまして、でこれ今に羽化するからということで、羽化してみるとこう大紫というね、日本の国鳥にもなってるやつですけども、紫色の羽を持つ非常に立派な蝶です。そんなことでこう羽化ブームだったんですね。でちょっと時を同じくして電気屋さんの、ブログでも羽化の話題がたくさん取り上げられていたので、まあ、びっくりしました。まあ、こういう兄弟姉妹の間でこう霊的なシンクロというかね、そういうのが、まあ、時々あるんですけども、ああ主が今こういうことを教えておられるのかなということで、お互い相談したわけじゃないんですけども、神様が教えていらっしゃるんだなということを素直に受け取ることができて、これは無視できないなという感じになって、今回のメッセージのテーマにしちゃおうかなということで取り上げてみました。で昆虫というのはあらゆる生物の中で種類も数も最も多いものなんですけども、その成長過程というのは今お話した完全変態と不完全変態というものに分けられます。もう少し細かく分けると可変態とか多変態とかいうような変わり方をするものがあるんですけども、これは寄生虫に多いパターンですね。自分が幼虫の時にひっつく場所は相手によって形を変えていくというようなものもなくはないんですけども、大きく分けると完全変態と不完全変態に分けられる。で昆虫は卵から幼虫の時代を経て成虫になっていくわけですけども、卵から幼虫が生まれること、これを孵化と言います。卵から幼虫が出てくるという、これを孵化って言うんですね。そして幼虫の中でこうサナギになるものがあります。サナギね、これをサナギになると書いて幼化って言うんですね。幼化、そしてサナギや幼虫からダイレクトに成虫になるものもいますが、これを羽化って言うんですね。まあ、こんな化ける化けるという字がついて孵化、幼化、羽化という言い方があるので、別に覚えなくてもいいんですけども、あ、そんなもんなんやなということで、感じておいてください。これ虫変ですね。虫変、足変じゃなくて虫変です。さて、不完全変態の昆虫ではですね、幼虫は成虫とこのほぼ同じような 携帯構造を持っています。例えばバッターとかカマキリはですね、卵からこう出てきた時にはもうバッターはバッターの形、カマキリはカマキリの形してるでしょ。カマキリの卵もね、ちょうど2年生の先生がスーパーの袋に入れて、ね、浮かするかなと思ってパッと見たらもうその中でうちゃうちゃ浮かしててですね、ちっこいちっこいこんな細いカマキリがですね、親のカマキリと同じ形です。もうこんなんがもう無数に100も200も出てきてて、キャーって言ったんですけど、そういう生まれた時から親と同じ形です。しかしその不完全変態の虫の中でも、例えば、セミの仲間はですね、ずっと地中で生活するんですね。10年13年17年そういうのもあるのかな。長い間地中で生活して彼らのタイミングで出てくるわけです。またトンボ、これも子供の時はヤゴというふうに呼ばれますけども、その幼稚は水中で生活します。これ地中や水中で生活するという種類のものもあるわけですね。でこれらの昆虫は成虫とは全く違った環境で生活するために、不完全変態の昆虫の中でも形は似ていても違った構造を持っているんですね。先日私は今4年生担当なので、まあ、環境のことをいろいろ勉強するんですね。で天理市内を流れる古川でリバーウォッチングをしたんですが、ヤンマというね、大型のトンボがいますね。ヤンマというね、その大型トンボのヤゴなんていうのは割とこう平べったい形をしているんですね。こういう割とゴキブリチックな形をしています。あんなぺっちゃんこな体から細長いトンボが出てくるんだなというような感じで、ちょっと形も、まあ、違う。でその中にこう長い立派な羽がこう折りたたまれてるわけじゃないですけど、その仕組みがこう隠されてるわけですが、からね、あのヤゴが浮かしていくときにわーっと背中が割れてですね、中からかトンボさんが出てくるというわけですけれども、すごいなと改めてこのぺっちゃんこの体を見ながら、これに入ってるんやと思いながら、見てましたけども、見つかった中で、一番多かったのはハグロトンボという種類のトンボのヤゴです。黒いトンボですね。それからコーニヤンマっていうね、お尻の部分がちょっとピッとこう曲がってるコーニヤンマという、ね、種類の、ヤゴがたくさん見つかりました。中でも驚いたのは5年目のオニヤンマのヤゴが見つかったんですね。これは探偵ナイトスクープにもよく出てきはる谷幸三さんっていうね、大阪産業大学の先生がいてはるんですけど、その先生が特別講師で来てくれてはったんですけど、あ、これ5年目のオニヤンマがおるということで、だいぶ興奮してお話ししてくださってました。まあ、これらの生き物は比較的きれいな水、環境上の水の分類ではきれいな水、少し汚れた水、汚れた水、大変汚れた水というふうな4つの分け方があるんですけども、大体古川はですね、最近の天理市の努力で少し汚れた水という上から2番目のグレードに入るぐらいの川になってきているようですけれども、ですから川に流すんでいたりホタルが出たりしてきているようになると、天理のこの古川というのは奈良県や、奈良県のみならずこういう市街地を流れる川の中では非常にたくさんの水中の生物を見つけることができる、非常に観察しやすいというか珍しい川なんだそうです。私たちはただ、昆虫採取をしていたのではなく、先ほども申し上げたように環境の学習をさせてたんですけども、その水の中にどんな水生昆虫が住んでいるかということによって、川の汚れ具合が分かるというわけです。でそういう川の汚れ具合を示す生き物がいるということで、そういう虫たちは環境指標生物などという言い方で言われているということなので、これも面白いかなと思います。人間の場合もいろんなところに集まる人たちによってね、毛色が変わってきたりするかも分かりません、ね。 コンビニの前で座ってる人たちとかね、競馬場に集まる人たちとか、スロットに夢中になる人たちとか、盛り場でいる人たちとかね、そういうので住み分けというか、いろんなものの汚れ具合が分かったりするのか分かりませんけれども、さて、まあ、まあ今の冗談ですが、まあ、完全変態の今度は昆虫の場合です。サナギがあるやつ、これは幼虫と成虫の姿というのは一層違ってるわけですね。先ほど写真をお見せした蝶の仲間もそうですけれども、いわゆるあの幼い時はイモムシとかアオムシとか言われるような幼虫です。バッタやセミのような昆虫にはイモムシの時代はありませんよね。イモムシというのは面白いです。この4枚の羽や6本の足という複雑な形態を持ってはいません。羽もないし足もないし、ご承知のようにもう非常に単純で気持ち悪い、ね、わあかわいいっていう人あんまりいないんじゃないかなと思うんですね。こういうのを見てもね、走り回る足もなければ飛び回る羽もない、ひたすらなんですか、餌食べるんです。ひたすら餌食べる、生まれたらひたすら餌を食べるんです。で、餌を食べるのに必要な形になっている。で、これが、まあ、完全変態の生物の場合はサナギという時代があるわけですけれども、このサナギもですね、カブトムシとかクワガタムシなどのように比較的成虫に似た形でサナギになるものから、蝶のように成虫の姿がサナギを見ているだけではイメージできないようなものもありますね。カブトムシの幼虫、ごめんなさい、カブトムシのサナギというのは幼虫の時には似ても似つかん格好してますが、サナギの時にはクワガタはこんな角あるし、カブトムシもサナギにこんな角出てるでしょ。そんなふうに、まあ、種類によっても違います。まあ、中には蚕のようにね、繭を作ってその中でサナギになるものもいます。まあ、蚕なんていうのは天の虫で書くぐらいですからね、それでできた糸でね、それを紡いで折ってね、絹という生糸から絹という素晴らしい生地が出来上がるわけですから、それで、軽くて丈夫な着物になって私たちの体を覆うわけですから、なんともまあすごい雛形だなって思うわけなんですけれども、さまざまなそんなサナギの種類がありますね。でサナギになるときには幼虫はですね、自分の体をまあ枝とか葉っぱとか、自分が幼虫時代に住んでたそういうテリトリーの中にある程よい場所にですね結びつけて固定するわけですね。そしてそこで動きをストップします。周囲の色と同化するものもあります。木の枝に止まってるやつ、これは茶色っぽくなったり、葉っぱに止まってるやつは緑になったり、周りの環境と必ずしも周りの環境と同じようにはならないという実験結果も出てるみたいなんですけども、まあ、そういうふうに周囲の色と同化する場合もよく見られます。で、ほとんどもうそれはもう動きが止まった、活動を停止して死んだように見えるわけですが、実は死んでないんですね。その中ではそのサナギの体内では劇的な変化が起こっているわけです。サナギの中では幼虫の時代に摂取し蓄積しておいた栄養分を用いてですね、成虫の体を形作っているわけです。ね、まあ腸の変態ということを冒頭にも申し上げたので、まあ、腸に特化して少し話を進めてみたいと思いますけども、幼虫と成虫の体の違いですが、幼虫の場合は目は実は6個あるんですね。でこれらは下の方を向いています。葉っぱを食べるためでしょうね。成虫の場合は目はなんと数万個あるんですね。それが一つの目になって複眼という言い方をしますが、これはどの方向でも見えるような形になっています。幼虫の口は葉っぱをひたすら噛んで食いちぎるような形を持っているわけですけども、成虫の場合はストローみたいになってこうしてくるくるっと巻いてますよね。で蜜を飲むときにはピューってこのストロー状の口が伸びるという、 そんなものに変わります。成虫は長い足、そして長い触覚を持っています。そして何よりも成虫の成虫たるシンボルはこの立派な色鮮やかな羽です。羽です。これで花から花へと移動することができる。餌を求めて、蜜を求めて飛び回り、そして、パートナーを見つけて交尾して次の世代を生み出すための営みへと移っていくというね。どうですか、蝶の変態には哲学が合うでしょ。美しい羽で飛び回ることができて、食べるものは葉っぱから蜜に変わるわけです。で、花から花へまるで遊んでいるように見えるわけですけども、卵を産んで子孫をつなぐという、そういう務めを果たしている。まあ、これは本来は健やかなクリスチャンの営みのようでもあるんですね。で、ちなみにギリシャ語で蝶のことはプシュケーといって、まあ、魂を意味しているらしいんですけども、まあ、なんか、信仰によって基づいて作られた言葉ではないでしょうけども、その蝶を見て、魂というふうに感じたのは、ね、何かそれを聖書の真理によらずともイメージするものが全ての人に感じられる何かがあるからなんでしょうね。さて、電気屋さんもブログに書いておられましたが、昆虫が羽化するタイミングというのは決まっていて、それが体内時計とか、あるいは気温、日照時間、これによってさまざまなプログラムを持っています。私はこうした特徴を利用して人工的にモンシロチョウの羽化をさせる事業をしたことがあるんですけども、これ前にお話したこともあるような気がするんですが、もうだいぶ前になります。津芸にいた時ですから、何年前ですか、もう20年近く前になりますけれども、まあ、あの周辺はキャベツ畑もいっぱいあるんで、あのモンシロチョウの幼虫捕まえておいでって言ったら、もう次の日にはもう何十匹も集まるんですね。それを飼育の容器の中に入れておいて、さなぎになってからの日数を勘定して、でそれを逐一細かくデータを取っていくんですね。そして今にも羽化するぞというタイミングになったら、もうモンシロチョウの場合は透けて羽の様子も見えたりします。でそういう状態になったら、それを冷蔵庫に一旦入れとくんですね。でそれが子供の数プラスアルファ集まったら、2時間ぐらい時間を取ってですね、その授業中に子供たちが観察している目の前で羽化させることができるんですね。でそれは一定の温度以上にするために、白熱電球をそばから照らして20分から30分照射してやると、おそろそろ起きる時間かなということで、サナギがピクピクと動き始めて背中が割れてこう出てくるわけです。でそして、そのサナギが動き始めた時にですね、ちょうどあの今はもうあまり見かけなくなったかもわかりませんが、昔こう蚊取り線香を立てる、こんな簡易の蚊取り線香立て装置あったでしょ。こういうのを厚紙かなんかでね、簡単にカッターで、線を入れて作って待ってるんですね。そうすると彼らは成虫になったら必ず高いところで止まろうとする性質があるので、自分たちが作ったこの厚紙の高くなった部分にですね、止まってくれるわけです。そして彼らは体の中に残っている体液を、肛門から出して、そして体液を羽にどんどんどんどん充満させて、待ってる間にこうシャンとなってくるわけです。そしてだんだんだんだん色も鮮やかになって、成虫らしくなって、こう大きく飛び立っていくわけですね。その彼らが初めて飛び立つ瞬間というのは完成もんですよ。今まで虫と見るや足をちぎって触覚切ってた子どもたちも、もうしばらくの間はですね、その命の尊厳というかそういうものに触れてですね、そう悪さはしなくなるもんです。それぐらい蝶の羽化というのは、やんちゃな子どもたちを黙らせるぐらいのなんかこうパワーを持ってるんですね。命の神秘というか力を持っています。それはなんでそんなことができるかというとですね、その蝶の中にそういうプログラムがあるんですよ。それをたまたま利用して授業の中で生かしているに過ぎないということで、結構これは 私がやってきた中では感動的で非常に成功した授業の一つなんですけども、これ幼虫がさなぎになってからの非感情したり、それを数貯めておくのがものすごく面倒くさいので、過去、まあ、3年生はそれは3年生で当時は理科であったんですけど、そこまで面倒くさいことは2回やってませんけどね、その時きりですけれども、まあ、ああいうこともやってあげると子どもたちにはいい勉強になるのかなと思っています。さて、電気屋さんのブログにはこんな言葉が書いてました。ちゃんと羽化するポイントは決して人が手を出してはいけないということ。羽があんなにもちゃんと伸びるのにはお腹に用意されている体液、私たちで言えば備えられている血を送り込んで伸ばそうですというふうに書いておられたんですけども、まあ、今お話しさせていただいた通りのことですね。これは奈良県で飛んでる蝶も長野戸隠に飛んでる蝶も一緒なんですね。その通りです。でこれね、触ったらあかんということなんですね。子どもたちにも絶対触ったらあかんよと、見守るんですよということをこう言うわけですけども、子どもは触りたがりますね。ピクピク動いた、全然動いたってさなぎ持ちながら動いてるのを持つわけですけども、これやるとも全然ダメですね。そして、羽が広げてきたら羽を広げたら思ってこう 手で触りよれってやつがあるんですけども、もうそうすると羽が広げられなくなって死んじゃうんですね。羽に体液が行き渡ってシャンとするまで人が触れてはいけないんです。これもう種類によりますけども、かなり時間がかかります。まあ、今はかなり時間を短縮して喋っちゃいましたけども、その2時間の時間の中でバーッと飛び立っていくわけではありません。ここに止まって終わりぐらいです。それは多分 3,4 時間目ぐらいやったと思うんですけども、それを止まらせたままそーっと後ろのロッカーのとこ置いておいたら、もう6時間目終わるぐらいに飛び始めるやつがおるっていうような感じかな。でそれをさっと窓を開けて逃がしてやって、窓からさよならって言って送る感じ、それぐらいの時間です。モンシロチョウでするぐらい。その間人が触っちゃいかんのですね。どうですか。実は今日まだ一つも御言葉開いてないんですけども、ものすごく勉強した気になりません？なんかこうお腹いっぱいに霊的なものをいただいた気になりませんか。霊的な教訓に満ちてるでしょ。触ったらあかんのですよ。人手によって人為的にね、いじくったらあかんのです。あれせえこれせえ言うたらあかん。ほっといたら体液が満ちてくる。自分の命の力で飛べるようになるんです。これ幼虫では飛べへん、サナギはじっとしてるだけ。でも成虫になったら飛べるんですよ。それにはその種類に従ってプログラムがちゃんとあんねん。いじくり回したら死んでしまう。サナギになんで動かへんねんって言ってね、捕まってる糸切ってしもたらこれ地面に落ちて踏み潰されてしまいます。さて今日のまあ最初の御言葉ですけども、詩編の22編を見てみたいと思います。詩編の22編、ただ十字架の場面が予言として書かれているところなんですけど、ここに虫出てくるの知ってました？6節、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり民の蔑みです、という言葉がここに出てくるんですね。ここでいう虫けらは言語を見れば昆虫ではなさそうです。どうやらミミズのようなものを指すようです。キングジェームズバージョン、英語ではワームになっています。足さえないさえない姿のものですね。ウジムシとかサナダムシとかも指すと書いてありました。でこれウジムシとかサナダムシとかミミズとかこういうものをワームというわけですから、どうやら生物学的な分類じゃなさそうですね。なんとなく足がなくて気持ち悪いやつというものですね。ウジムシというのはハエの幼虫ですから、これはハエは何？サナギになるでしょ。完全変態の昆虫ですよ。蝶と一緒なので、 ミミズとは種類が違いますよね。だから生物学的な分類というのはなさそうです。でね、早起きは三文の徳という言葉があるでしょ。あれ英語ではね、The early bird catches the worm って言うんです。早起きた鳥は虫を取りますよという、捕まえることができますよっていう。だから鳥の餌になりそうなものというのは何でもワームなんでしょうか。それから吉さんの好きなルアーフィッシングの擬似をワームって言いますね。だから魚の餌になるようなそういう足のない虫はそれに当たるんでしょうか。だからこれがあのヘブル語でここに書かれている虫けらとぴったり一致するかどうか分かりませんけれども、どうやらそういうもん のようです。で、私が前半熱心にお話したこのつまごろ氷紋であるとか、の話で出てきた蝶の幼虫の場合は何ていうかというと、英語ではワームと言わないんです。グリーンキャタピラーってですね、青虫っていう感じでしょうかね。でキャタピラーっていうのはあの戦車とかあの何ブルドーザー、そういうの あのタイヤに巻いてあるやつありますね。あれをキャタピラーっていうわけですから、まあ、どっちかというと機能的なイメージなので、あんまりこう詩的な表現ではなさそうです。でワームという場合は英語の表現の中でも日本で言う、日本語で言うね、あちょっと虫が知らせたとか、あるいはあの缶の虫が鳴いてるとかいう、その虫というのに似た使い方を英語の中でもどうやらするようです。まあ、この虫けらにこだわっていろいろこう思い巡らしてみたんですけども、いずれにせよこの虫けらだという、私は虫けらだという、ダビデの直接の言葉ですが、キリストの十字架上の苦しみを予表する言葉ですよね。栄光に輝くはずの神の一人子が人に忌み嫌われる虫けらのように、また弱く無抵抗にただ殺されていく、その姿が書かれているわけです。今回私はまあこのメッセージをするにあたって、この虫けらという表現いろいろ思い巡らして考えてきたんですけども、どちらかというと、今のこの冒頭に見せた写真のように、この虫けらの中に、ね、復活の可能性を見出そうという期待を込めて調べてみたんですけども、そこで強くされたイメージは、そういう希望とか可能性というよりもむしろ徹底した弱さ、醜さ、そして無抵抗というものでした。すべての聖書の御言葉はどれもどれも貴重なもので、大切な大切なメッセージをそれぞれに含んでいますが、私の中に個人的に強く刻み込まれている、くさびのように打ち込まれている御言葉というのはいくつかあります。個人的に私がこの地上で迷わないように、怒りのように下ろすことができている御言葉というのはいくつかあります。それはやはり個人的に主が私に語ってくださったことなので、いくら物覚えが悪くなって物忘れがひどくなってもですね、決して消えることがなく、なんか刻み込まれている御言葉というのはいくつかあるんですね。それはやっぱり折に触れて私の自然な祈りの中であるとか、あるいは、パン先その生産式の中での表現の中に出てきていると思いますし、このメッセージの中でも、多分引用している頻度が高い御言葉だと思います。そんな一つにピリピ人の手紙の2章6節があります。で、この中で私はやっぱイエスが人となってくださったということの重さというのを強く強くこう教えられた箇所であるんですけども、どちらかというと前半の部分ですね、ちょっと読んでみましょうか。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。とある、この特に人間と同じ、 人としての性質を持ったという部分がものすごく今まで強かったんですけども、今回ですね、この8節の部分、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。ここがなんか染みましたね。これ癒しいでしょ、この姿ね。幼虫の姿はやっぱり癒しい姿、人の目にも気持ち悪い姿です。あえてそういう姿、弱く醜く無抵抗で人のそしりとなるようなものとなってくださったんだと。幼虫がほとんど活動しないように、イエスという方は世界中飛び回られましたか？小さな地域を何週間回られただけ。ほとんどガリラ湖周辺のですね、小さな町で目立たずに過ごされたんですね。誰も私から命を取った者はいない、私が自分から命を捨てるんだ、それをもう一度言う権威があると、イエスはおっしゃいましたけども、サナギが形作られていく様子、幼虫からサナギに変わるその時にですね、幼虫がピタッと動きをやめて自分で糸をかけてサナギを作っていく様子というのは、まさに自ら十字架に身を捧げていくイエスの姿にどこか似ているような気がするんですね。自分を卑しくして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして9節、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。そんなふうに書かれています。ユダヤ人たちは長年にわたって律法を守り、メシアを待望してきたわけです。キリストを待っていたわけですが、実際に出会ったイエスは彼らが期待したメシア像、キリストの姿とはかけ離れていました。つまりこの詩編の22編やイザヤの53章にあるような苦難のメシア、悲しみのメシアの像は受け入れられなかったわけですね。これはね、福音を受け入れた異邦人が批判するのはものすごく簡単ですよ。楽です。ユダヤ人はもう何してるんやと、キリストを待ちながらキリストを拒んでと批判するのは容易です。しかし神様の正義、神様の清さを徹底的に教えられてきた民、民族としてその歴史に恐るべき神様の峻厳な裁きを刻んできた民がですよ、人から傷つけられ、罵られ、そしられ、捨てられていくメシア像とそのお方を結びつけることは可能でしょうか。ものすごい難しいと思うんですね。だからこの詩編の22編やイザヤの53章に書かれている悲しみのメシア、苦難のキリスト像というのは誰か別の預言者、違う人のことなんじゃないかと考えたわけです。いわゆる私たちのように信仰を与えられて健やかにクリスチャン生活を送らせてもらっている者にとって、当たり前に信じていることというのは、実はああそうなんですかというふうに簡単に納得して信じられる内容じゃないんですね。抵抗や反発があるのはむしろ当然で、我々の経験や知識の範疇では調和しない内容だと思います。神ご自身が己を虫けらであって人間ではないと言わなければならないほどの苦しみを受けられる 人から捨てられていくというこの姿はですね、ちょっと我々の理解を超えているような気がします。ですから福音のメッセージというのは理解したり納得したりするんではなくて信じるほかないわけですね。しかもその信仰というのも私たちの信じる力や熱心さではなくてイエスの真に預かるというものです。イエスがこのような恥ずかしめを超えて十字架の死を遂げてくださったことによって私たちは新しい命のサイクルの中に入れていただくということだね。これはとても大事な認識だと思います。コリント第一の手紙の15章を開いてください。第一コリントの15章の35節から49節までをお読みします。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ、あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように天上の形を持つのです。非常に素晴らしい、約束じゃないでしょうか。私たちは今生まれながらの古い命のサイクルの中にいます。最初の人アダム、そして第一の人と書かれていますが、最初の人アダムや第一の人につながる死すべきものです。それが古い命のサイクルです。私たちは老い、傷つき、闇、そしてやがては死んでいきます。罪から来る報酬は死だからです。私たちはアダムにつながっているので罪の影響を受けて死ななければなりません。しかし信仰によって最後のアダム、第二の人、つまりキリストですね、これにつながる新しい命のサイクルに移されることができます。そして移される必要があるんです。今日ご紹介した昆虫のメタモルフォーゼは非常に美しいモデル、模型ですけれども、模型には2つのことがあります。それは完成品本体が何かっていうのを示すことと、それには示す以上の意味はないということです。そこに希望と絶望があります。模型の椅子があるとしたら、それは、ね、デザインは分かる、作家のイメージは伝わるでしょうけれども、実際に模型の椅子に座ったらそれは壊れてしまいます。キリストの命とつながっていなければ復活の望みはないわけです。ですからニコデマは、あなたは新しく生まれ変わる必要があるというふうに言われたわけですね。聖書の御言葉をいくら知っていたとしても知識では命のサイクルに入ることはできません。いくら良い行いを積んだとしてもそれは命を得ることとは全然関係がないんですね。もう一箇所見たいと思います。ローマ人の手紙の8章です。ローマの8章、 このローマ人の手紙の8章は今日はもう詳しく見ることはありませんけれども、新約聖書の一つの頂点をなす箇所だと思いますが、特にこの8章はその盛り上がりの最高潮にある部分だと思います。そこの18節から、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりではなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。パウロは被造物は人間の罪のゆえに虚無に服していると語りました。しかしこの虚無に服した自然の営みの中に服従させたお方の計画を見出すなら、服従させたお方の権威を見出すなら、服従させた方の約束の確かさを見出すなら、私たちは力強い希望を持つことができます。この、21節ですね、被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちもの栄光の自由の中に入れられます。神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますというこの約束が非常に眩しく輝いて見えます。私たちは信仰があっても未だに栄光の自由ではなくて屈辱の不自由の中にいるかもしれません。しかし私たちはキリストが確かによみがえられたということを知っているので、そしてそのことを信じているので、キリストがあのような恥ずかしめに耐えて、あのような癒しさに耐えて、いやあえてご自分からそれを選んで自らそのような姿となって十字架にまで至ってくださったからこそ、それゆえに神はこのキリストを高く上げて、そのキリストが座られた栄光の座に私たちも共に座らせてくださるんだ。ご自分がよみがえられた体、その体を示して、ほら霊なら肉や体はないでしょって言われた、その体の確かさを示されただけでなく、私たちが見たことも聞いたことも考えたことも感じたこともないような天上の形を与えてくださる、そんな望みを持つことができると聖書は言ってるんですね。その望みがまさに新しい命の種をいただいている、すなわち救われている証だと聖書は教えています。先ほどの第一コリントの中には、それは植物の種の話から肉の話になって星の話へと移行されてきました。そこには移りゆく栄光の違いということも書かれていました。天上の形があるんだということも書かれていました。ここでは御霊の発砲という表現が使われていますけれども、確かにそういうものがあるんだということですね。もう一度言いますが、私たちはそのためにこうならなくっちゃと努力するんではなくて、そのプログラムが私たちの中に仕組まれること、つまりその種や発砲をいただくこと、その新しい命のサイクルの中に入っているという、これが喜びなわけです。それがないから満たされないので、印だ不思議だ予言だ良い行いだ熱心な祈りだ信仰生活がどうしなければ、礼拝に休まず参加しなければ、どのこうのとこうなるわけでしょ。蝶にも虫にもこんだけたくさん種類あるわけですから、クリスチャンの生き方も様々です。様々、成虫になったら泣くやつもおれば、泣かずに蜜吸うやつもおるし、長いこと土の中におるやつもおれば、水の中におるやつもおるんです。クリスチャンはもっと多様であっていいんじゃないですか。そこにキリストの命があるかどうかです。 同相続人になるんだって書いてあるでしょ。17節今読みませんでしたけれども、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人になるんだって書いてある。相続人です。相続人なんかします？親子関係があったら相続人でしょ。もう一つヘブル書に書いてある、その財産を持っている人が死ななあかん、ね、遺言者の死亡証明が必要やっていうふうにヘブル書には書いてある。つまりね、私たちは何もせんでいいんです。したらあかん、触ったらあかん、人手でごちゃごちゃやったらあかんんですよ。いじくり回してぐちゃぐちゃにするのが得意です。私たちはね、死んでしまう。時があります。私たちの中にプログラムがあるかどうか、信仰があるかどうか、命があるかどうかです。命がなければですね、何もしたらあかんというのはただの怠惰ですよ。触れてはいけないというのはただの言い訳です、怠慢です。でも命があれば信じて御言葉によりすがって待つことができます。キリストとつながっているという喜びに満ちて今の時を耐え忍ぶことができます。だからこう書いてあるんです。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りない。そこには私たちの姿は癒しい姿があります。完全に変わっていくものはより癒しい姿に作ってあるんです。完全変態ですから、サナギのように死んでるような状況の時もあるんです。私たちが十字架に共につけられる時というのは、そのような信仰の状態に置かれる時というのは動けないんです。何もできない、何もしてない、あんた何してるんやと仲間から指さされるような状況になる時もあるかもわからん。でもそれはキリストのお取り扱いを受けてる時です。その中で何が起こってるか、飛び立つための羽が用意されてるんです。蜜を吸うためのストローが用意されてるんです。仲間に会うための触覚が用意されてるんです。私たちはその命の感覚で花の周りを自由に飛び回って蜜を吸って仲間と命を喜び合うことができます。蝶が花畑の上で飛んでる姿っていうのは本当楽しそうでしょ。誰があんな優雅な飛び方をプログラムしたんですか。人間が模型作ってもあんな自然な揺らぎで緩やかに飛ぶようなプログラムできませんよ。人間が限りなくロボットに近いものを作っても限りなく人間に似てれば似てるほどどこか不自然なんです。不自然なんです。命は自然です。教会を不自然に感じたり教会の営みがぎこちなくなるのは不自然だからです。そこに命の影響が乏しいからです。儀式的になり形式的になり何かがよどみ歪んで崩れていくのはそこに命の影響が乏しいからです。養殖されていく昆虫もいますね。甲虫類なんかは見せ物になりますから、こんな瓶の中に入れられて、ね、自然の環境とは程遠い中で自然の環境の中では育たないようなでかさになることもあります。でもこれはどこか不自然です。命がないわけじゃないんですけど不自然です。そういうところで飼いならされるものにはなりたくはないですね。私はより自然な、より自然な、より命を謳歌できるようなクリスチャンの営みを追求したいと思っています。古い自然のサイクルには新しい創造のサイクルの秘密が隠されてはいます。しかしそれは単純に延長線上にあるものじゃないですね。私というこの一点は変わることなく古い自然のサイクルの中にも同時にあります。ですから特に罪を犯し、たまには弱さに負けて、やがて老い衰えて朽ちていくでしょうね。そういうものとして朽ちるものとして巻かれていると書かれています。しかし同時にその私という一点に聖霊という形で、命の発穂という形で、命の種という形で、ね、新しい創造の秘密が宿るならば、私たちは 古いそのサイクルの中でしぼんで滅んでいくんですけども、同時に新しい命のサイクルの中に移されていて、やがてそれは朽ちない体と栄光の自由の引き換え権を得ているんだと聖書は約束しているわけですね。そこに希望がある、そこに私たちの喜びの源があるんです。では、もう一度その喜びをかみしめつつですね、ローマ8章18節から24節までを読んでお話を閉じたいと思います。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発放をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。第一コリントではこの種、肉、それから星の話に移ってきましたけども、ね、この7月に入ったら理科で星の勉強始まってるんです。うまいことね。私はどんな星の栄光を学ぶことができるか、子どもたちと一緒に夏の夜空を見上げることはできませんが、ね、同時に同じ空を見ながら子どもたちと考えていきたいと思っています。主は何を教えてくださるんでしょうか。私たちね、こうして日常の営みの中に、何でもない暮らしの中にですね、発見があります。喜びがあります。礼拝へやってきてメッセージを聞くとか、特別に時間をかけて祈るとかじゃなくて、私たちの仕事とか毎日の中に神様はいろんなものをちゃんと散りばめてですね、私たちがイエス様を思い巡らすことができるようにしてくださっています。約束です。あなたの行くところどこにおいても私を見つけよ。それはどこにも主が隠れていらっしゃるということです。見つけようとするならば、主のしてくださった良いことを何一つ忘れずな、良いことをいっぱいしてくださるということです。そのように信じて、日々を歩めたらいいなと、思います。はい、今日のひねくれ者のための聖書講座、第17回はメタモルフォーゼという変態のお話から、栄光の望み、復活の望みについてお話しさせていただきました。